何
国分太一でおじゃるよ。
おっと、そこから、そこから。
どうも国分太一でおじゃるよ。
どうもご無沙汰しております国分。
どうも国分です。いや僕国分太一さんの、はい、まあツイッターもフォローしてますし、
はいはいはい、
で公式の LINE をね、うん、まあ一応お友達みたいな形になって、はいはい、まああの人から
でいろいろ LINE が来るんや、
まあ、一斉に送られてるわけですよ、うん、フォローしてる人全員に、
はいはい、
で毎日もううぜえぐらいおはようございますが、うん、6時7時に送られてくるわけ、
はいはいはい、
おはようございます今日は福島にロケに来ていますとか、うん、例えば、
はいはいはいはい、
今日はどこどこで、うん、何の日ですねとか、
はい、
昨日からないんだよね
ピタッと
あれなんか今日、まあ今日ないなとは思わなかったんだけど、
うん、
でニュースがポンと出て、はい、あそういえば来てねえな今日フォローしてから毎日必ずおはようございますが、はい、
ピタッと止まりましたか、
ピタッと止まりまして、
うん、
ご挨拶もされず、
はい、
まあツイッターがねちょうどね X が、
うん、
まあ毎日じゃないんですけど数日前から止まって、はい、
あっちが先に止まって
止まっていたみたいですね。改めて見てみるとね、
まあ意識してないとなかなかね、
意識してない、そんなもうそこまで好きなわけでもないですから、うん、まあ TOKIO は好きなので基本でね鉄腕出してもずっと見てますし、
そうですね、
まあ、だからそれぞれフォローはしてるんですけど、そういう SNS とかやられてる方はね、はい、
うん、
そこまでもう毎日必ずわざわざ国分太一って打って見てるわけじゃないから気づかない
んですよ。まあ毎日もどんなるとね流れますからな、ね、
いやとりあえず何が起こったのかはさっぱりわからないという、
今のところねわからんみたいです
な、わからない
ですね、はいはい、
で何がかわいそうって、
ね、
何かが起こった被害者がいるかいないかも言いませんって言ってるので、
うん、
何が起こったかさっぱりわからないんですけ ど,
どう
でも何かが起こって鉄腕ダッシュという30年続いている人気コンテンツの人気者が去るという意味で言えば、
うん、そうですね、
日本テレビは被害者じゃないですか、
うん、おお、そうですね、そういう意味ではね、
で日本テレビの中で処分者もいないっていうし、
じゃあ日テレの絡みでは全くないわけだ、
まあ、日テレの中で起こったか何が起こったかも分かんないけど、
うん、
でもどっちにしろ、
うん、
国分太一さん一人が悪いんだという会見なわけですよ。
そういう流れなんですかね、
うん、ということは、うん、あの人気コンテンツは続けるんだけれども、
うん、
それを再編集せざるを得なかったりとか
またコアメンバーが消えていく、
そうなんですよ、5人いたのが1人減り、はい、2人減りとうとう2人になるわけですから、
残2ですからね、
城島松岡だけで成立しないじゃないですか、
うん、まあまあでも若手をねガンガン入れて、
まあまあもうそういう形にはね、
はい、
数年前からなってるので
早い段階でやってきたんで、
あれなんですけど古いものを出すでしょ、そう
過去映像とかね、
過去映像から切らなきゃいけないといういつものパターンが起こる、
もう編集大変ですな、
大変なんですよ、はい、という意味では被害者なんですよ、うん、日本テレビは、
まあそうですね、
うん、なんですけど社長が責められるという、はい、あの理不尽な会見が、
はい、
なんかだんだんかわいそうになってきて
まあね、もうだから誰が被害者で誰が加害者か分かんないじゃないですか、う
ん、分かんない、
時代的にいろいろなことがありすぎて、
いやしその今回のことは特にね、うん、言わないって言ってるんで、
そうそう、中居君の時も言わないって話でしたよね、
まあだから絶対に暴かれます、
うん、その人できますね、
はい、あの文春フライデー、はい、新潮あたりが、
はい、
何かもう暴露合戦になるんで、あの辺の週刊
ですね、始まりだすと、ね、早いから
絶対あの出てくるんですけど、すで、
はい、
にそのネットを騒がしている、まあ、今回の悪手だなと思うのは、うん、
はい、
何も言わないプライバシーの侵害がある可能性があるから何も言わないっていうせいで憶測がすごく膨らんでる。
そうそうそう、逆にね、
だから
油を注いじゃってるんでね、
今なんとなくまことしやかに流れている情報を鵜呑みにするとすれば、
うん、はい、
生島博案件っぽい、
おおおおおほう、
あの人もね、
はい、
あの人もまあ言ったらあんまりテレビではここ数年出てなかったですけど、
そうですね、テレビがメインじゃなかったですかね、
はい、でもね、ずっと言ったらそういうアナウンサーの中では、
う
ん、トップランナーの一人じゃないですか、
そうですね、はいはい、
で自分の名前を冠した事務所でやってきたわけですよ、
うんうん、ね、個人事務所ですからね、
はい、
はい、
そこを追い出されるという
どうするとその目に遭うんだみたいなね、
いやだからなんていうのかな、分かりやすいんですよ 脱税するときにさ、
うん、
脱税の方法として、
はい、
領収書を捨てるっていう、領収書というか、うん、あの伝票を捨てるっていう、
ね、はい、分かりやすいですね、
一番分かりやすい単純で、
はい、
一番何の作戦もないやつあるじゃないですか、
うん、すぐバレるやつね、
うん、あれと、まあ、なんていうの、一緒で、
うん、
一番分かりやすいやつじゃん、セクハラとかパワハラって
まあそうですね、
特に今時
このご時世はね、
これがもう20年前とか言うなら話は違うんでしょうけど、
でも20年前のでも暴かれてなんか断罪とかあるじゃないですか。
ありますね、今時はありますよ、
今時は本当にね、はい、なんか我々もとかあなた知りませんけども、はい、私もいろいろすねが綺麗な人間じゃないので、
まあそうですね、あなたは全く綺麗じゃありませんね。
そうなんです、いろいろ暴かれるといろいろまずい
ですよね、
まずいんですよね、はい、
いやだから例えば僕ら一緒に仕事しているね、うん、
はい、
人たちの中にも、
うん、
もうこれは暴いたらどえらいことになるぞみたいなことを知ってる人もいるわけですよ。そうなんですよ、
もうすねが血まみれな人たくさんいますんでね。
そうなんですよ、はい、だからもうあの今時とか言う前に、
うん、
もう昭和の時代からそれはアウトですよっていうことをやってて、
はい、
今堂々としてる人たちもいるので。
そうなんです、
世の中わかんないですけどね、
何ほんまにね、何がどう転ぶかわかんないんで。
でもそういうのがこう表に出やすい世の中に今は
なりましたね。これがね、いいことか悪いことかわからんのですけどね。
あのね、なんだろうな、難しいですね、
うん、まあ、うん、よくないことが出るのはいいのかもしれんけれども、
いや、まあ、
暴露大会みたいになっちゃうじゃないですか。
暴露大会になって、うん、お互いにそのなんていうの、削りまくるとい う, そ う, そ う, そう、あのお互いにゼクの場を
ゴリッとね、
お互いゴリッてやるじゃないですか。
そうなのよ。
そしたらもうアーバーワクーがこんな穴が開いた状態で、
う
ん、
そうギュオーンってこう穴に沈んでいく感じにね、
なっていくわけでしょ。
もうペンペングサも生えないような、
生えないですね、生える土地がなくなっちゃうわけで、そうそうそう、
根底ごとコンテンツ丸々消えたりする、ね、
そうなんですよ、
世界じゃないですか。
いやだからもういろんなものがね、まず去年一昨年ぐらいからその松本さんしかり、
はい、
中井くんしかり、
はい、
で細かいのを言うともっとたくさんあるわけですよ。
アムロも今いませんからね。
アムロもいませんね、
うん、
アムロも出したかったかもしれないですよね、人格不明ね、本当はまあでもシャアも声変わってるからな。
そうそうそう、まあ、昔の人はほぼ使わない方法でやってるんでね、は
い
は
い、いやいいんですけど、
しれっと言えって言ってますけど、ジークワクスは見てるんですか？
見てますよ。だからこの間、前回もその話したじゃないですか。
はいはい。
ジークワクスもうすぐ終わりですけど、まあ一応追いついてます。はい、来週って
もうすぐですよ、
はい。追いついてます。
追いついてますか。
はい。どうなんですか？
あれはね、いやー、第2期がある、う
ん、いやあるでしょ、
の前提として生きてるんですけど。
いや、だって12話、
うん、
終われるわけないじゃないですか。
無理無理みたいなね。
大体がその元の機動戦士ガンダム、うん、ファーストガンダムが40、はい、
3話
、うん、本来は47話ぐらいの予定、
本来は52話、
52話かな、
うん、
で削られたわけでしょ、
はい、
やっぱり僕は本当のことを言って、
うん、
パラレルワールド的時間よ止まれとか、
はい、
パラレルワールド的ククルスドアやりたいと思うんですよ、あの人たち作ってる人たちが超オタクなわけだから。
そうそうそう、オタクがね、僕の考えた最強のククルスドアを、
そう
でも本家がやって、
あ、やりましたね、
超おもんなかったっていうのがあるじゃないですか。
あ、そうですね、
あれは久々稀に見るひどさだったので。
あ、そうなんですか。
ひどいもんですよ。作画は別にいいわけですよ、
まあ、綺麗でしたね。
もう大先生がもうやらんと言っていたアニメの監督をやってまで作った作品にもかかわらず、
あ、ひどかった、
うーん、ありゃいかんなと。
まあククルスドアンは、はい、あのまあ元々が内容も作画も
ひどい
って言われてるじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、時間よ止まれはまだね、話の緊迫感とかの、うん、
あれはね、意外とい
い、意外といいんですけど、
話は。
クルストアンはもともと変な話じゃないですか。
うん、あってもなくてもいい話なんです。
いや、本当にあっても
なくてもいい。だから、あってもなくてもいい話っていうのは、テレビ番組って昔は
52
話編成だから、必ず作るんですよ、
うん。
で、例えば、飛んだりした時に穴埋め用に入れたりであるとか、
まあそうですね、
そういうの絶対見越して作ってるんで。
いや、だからテレビドラマとかでもよくありますよ。
そうそうそう、
あってもなくてもいい話っていう、
そうそう、順番どこに入れてもなんとかなるような、
はい、
飛んだ話っていうのを作るようになってるらしくて、うん、あれもその話なんやけれども、うん、最初のうちやからとりあえず入れるわけだけれども、うん、今見てもなっていうね、
うん、だからそれを今テイストにきっちりと構成までやり直して やらなきゃいけないわけじゃないですか。でも、
ね、やらんでもいい
けど、まあまあまあ、やらんでもいいけどさ、でもなんとなく、
うん、
鶴巻さんはなんかやりたそうな気がするんですよ、
ね、あ鶴巻さんはね、
なんとなくね、たった12話で、
はい、
完結するわけゃない、
もちろんわけゃないんで、
あと30分で終われる規模の話じゃないじゃないですか。
そうなんですよ、
風呂敷相当広いのを広げてますから、
うん、
今
そうなん
だ、謎だらけ、
うん、
で毎話毎話謎を足していく形ですから、
そうそうそう、新しい謎を付け足してるんでね、
そう付け足して大きくしていって、最初広げた風呂敷そんな大きくなかったでしょ、
う
ん、
最初はね、そう全然元々のガンダムの話をパラレルにして、
うんうん、
でその続きからやりますよ、新しいお話ですよって始めたから、はい、そんなに大きく広げなくてもできた話をちょっとやっぱり、まあ、もちろん最初から構成は決まってるわけだから、うん、途中からババッと広げますよみたいなところから
ちょっと足しました、ちょっと足しましたって地図を大きくしていくもんだから、
う
ん、
そうそうそう、ちょっと足しっぷりが我々こと前のめりになっておおっとこう来るわけじゃないですか。
まあまあそれはエヴァとかでも同じでしょ。そ
う
そ
うそう、あの人らの作劇はみんなそうだから、
うん、
おおっとこう前のめりに作らせるのがとてもうまい、
うまい天才です。
そう、ただ畳めない、
畳めないね、畳めない癖ありますよね、あの人たちね。そうそう、
いずれにしても畳めない癖があるんで、うん、
だから畳むのに何十年かかるじゃないですか、エヴァとかね。
そうそうそう、
トップにしてもまあ一応畳んでるんだけど、畳んだ後の話を作る作らないで作っちゃって、
そうなんですよ、あれね、すぐね続編とかを安易に OK しちゃう癖があるんで、
う
ん、
まあそうですね、
あんまり褒められたもんじゃないと個人的には思うん
だ
けども
、いやだから続編をもともと今回のは絶対にもう2期はあると思うので、
はい、
そういうつもりで構成されてるとは思うんですけど、
うん、そうなんですよ、それをまたねこのギリギリまでこれ引き伸ばしてる感じとかね、今またね、はい、最初のビギニングって劇場版が、
はい、
今劇場のもっぺんかかってるんですよ。
おー、うん、
はい、でもちろんあの設定資料集からかつけて、あのもっぺん来いと、でそこできっと何らかの発表があるんじゃないか的な噂がね流れるわけじゃないですか。
そうですね、
というね、このなんや芸能ゴシップみたいな話がそのままアニメゴシップみたいな話になってる、ね、このダメな大人2人なわけですよ。
もういきなりね、今回の11話のエンディングで、うん、映画のようなスーパーで まず、
はい、
あのオープニングアニメがなく、はい、
そうそう、
スタートして、
うん、
え最終回じゃないのになみたいな雰囲気でWe belong me って始まったわけじゃないですか。
そうなんです、
えこれ最終回じゃないのに、じゃあ最後どうすんだと、
この後どうすんだっていう、
うん、どうなんでしょうね。まあこれで最終回がまああって、
うん、
ビギニングでもう一度続きがあるんだの発表があって続きがあるんでしょう、は
い、
きっと。
そうそう、そうしとかないと、まあバンダイさんが許さないわけですよ。
許さない、まだまだ売らない
と、ね、プラも作ってんだからみたいな、
まだまだ売らないといけないので、
やっと2号機のプラも今並べ出したとこなのにみたいな、
大体12話しかやらないってどういうつもりなんだという感じでしょうからね、う
ん、もちろんそんなものは最初から12話2期もんだけれども、2期もやるかやらないかは伏せておきましょう
まあそこは騙されないからね、僕たちもね。まあ、そもそもスタートした時点で12話ですっていう発表があるわけでしょ、僕はちゃんと見てないんですけど。
そうそうそう、やってたと思いますよ、ま
あ。その時点で12話で終わります、嘘つけと思ってた人はたくさんいると思います、
うん。もしかしたら公式発表として全12話って言ってなかったかなという気もする、わからない。もうその辺は忘れちゃったんだけど。
で、え、最終回なのってみんながなってるんだとしたら、それはそれで嘘つけと思ってるわけでしょ、はい、僕らと一緒で。
そうそうそう、そんなわけあるかっていう。
そんな終わるわけないじゃないですか、
うん、
ありえないです、
ね、全くですよ。
ただいろんなね、例えばマドカマギカの続編のマギアレコードとか、
はいはいはい、
あれも訳がわからない。
僕ねあっちは全然履修してなくて、
あそうなんですか、
マドカマギカがあまりにも傑作すぎて、うん、映画を見に行って映画がおもんないので、
うん、
もうこのシリーズは見ないことにしようと思ってやめたんですよ。
マギアレコードはね、それどころじゃない訳のわからなさなんですよ、うん、
あれまあ
で一応そのあれも言ったら今回のジークアクスと一緒で、
はい、
全然違う人の話なんですけど、
はいはいはいはい、
突然マミさん出てきたりするわけ、
うんうん、やるよな。
で終わって、
はい、
絶対続編あるよなから作られてないんですよ。
おっとあ思ったほどセールスが伸びなかった。
いやどう なんでしょうね。だからその後、いや僕もよく分かってないんですけど、多分作られてないはず、
うん、まあでもなんか漫画とかでこっそりやってたりもするんでね、ああいうのは
続編なかったらおかしいんですよ、だって追われてないから、
はいはい、畳み切れとらんよ、
何も追われてないのに、
はいはい、
まあ、マドカマギカなんかまさにそうですけど、
うん、
あれももうどんどん風呂敷広げて、
ね、
ちゃんとあのシリーズの中で閉じたじゃないですか。
マドカマギカだけで見れば面白いんですけどね。そ
う
そ
う
そ
う、マドカマギカのテレビシリーズだけで言うと、
うん、
最後にちゃんと閉じれてるんですよ。
そうなんです、あれはねよくできてるんですよ。
絶対に続編いらないんですよ、あれ
作ったらあかんのです
よ。あかんのですよ、
うん、本当にね、やっぱり言うとトップを狙える続編も作る必要はなかったし、
まあまあそうですね、僕はトップ2は好きなのであれですけど、まあ必要ない、
嫌いじゃないけどいらんの、いらんので、
確かにそうと。
そうそう、だから、ね、僕はねコンテンツを長持ちさせるっていう、うん、まあ商業的には分かるけれども、うんうん、その作品で感動したりしたら、
はい、確かに
ね、もっぺんやらんてほしい。
あ、
同じ作品をまたもっぺん見た方がいい。そう
ね、
そうなのよ。
エウレカとかでもそうですしね。
エウレカそもそも思んなかったから僕はいいんだけど。
僕はエウレカ大好きなんですけど、エウレカの続編もなんかおかしいんですよ。あの二人の子供の話。
そうなんでしょ、どうせね。そうなんですよ。
おかしいんですよ。
うん、
でもう大体僕先にパチスローを知ってしまうので。
そっちかよ。
パチスロー知ってしまうってから見ると、ね、なんかよくわからないみたいな。はい、まあ、マドカマギカも前編見る前にパチスロで知ってしまったのでマミさんってこんなに早く死ぬのって思ったからね。
つまらん人生だな。
最近そういう死に方しないけど、
はいはい、
だからそういう意味で ね、
ほどほどね、
そういう意味で偉いなと思うのはね、グレン・ラガンです。はい、
あ、グレン・ラガンね。
グレン・ラガンは作られてないでしょ。映画版とかはあったかもしれないけど、
うん、そうですね、
多分再編集版ぐらいでしょ、多分
ぐらいかな、
うん、新作の続きとかはないはず。
グレン・ラガンそんなめちゃめちゃおもろいかって言われると
俺は好きなんだよね。
僕そんなにねグレン・ラガンもうーんっていうところがあってね、だからあの辺のトリガーとかカラーとかのあのラインが実はあんま好きじゃない。
あ、多分そうだよね、
うん、
多分そうなん
だ。鶴巻さんとかもあんま僕は好きじゃないんだと思う、
うん
うん、だからガンダムは今ガンダムやから楽しく見てるけど、
はいはいはいはい、
多分そんなに好きじゃないんじゃないかなと。
確かにこれガンダムが関わってなくて、
うん、
シャアも何もあの僕たちの知ってるあのキャラクターたちが出てこなかったら、
そうそうそう、
おもろいかっていうと、
うん
うん、
いつものカラーじゃんみたいになって、うん、特にな
んか知らないロボット話だったらね、
そうそうそう、になってたんかなという気もちょっとするんでね、うん、
難しいとこですね、それのね。
そうなんですよ。
いやもう最近だからアニメとかあんま見ないので、
うんうん、
どうですか、なんか見てます
？いや、だから僕もガンダムしか見てないですね。
ですよね。だから最近のなんかアニメラインナップってもう多すぎて、まず
まだそんなにたくさんやってんのかな。
まだまだやってますよ。
もうねえ、
だから地上波深夜アニメっていうだけでも相当な数まだまだ作られてるし、
はいはい、
そこにアベマオリジナルとか、
はいはい、
なんかプライムビデオオリジナルとか
の痛みだとかね、いろいろ出てくるんやけど、
大体が異世界もの、異世界転生ものなんですよ。
もう異世界ものは基本見ないことにしたので。
いや、見ないことにした方がいいです。
うん、
まあ、僕もほぼ見てないので、もともと
結構いくつかね評判のやつはどれどれと思って見るんやけども、うん、やっぱねこっちの心がそこまでいかない感じで。
まあそうでしょうね。だから昔に名作異世界ものとかあるので、
うんはいはい、うん、
実際ね。
そう、そっちでええやろみたいに。
だから異世界転生ものって一応別なんですけど、
はいはい、
だから向こうの世界がもうそもそも存在するという前提の、
うん、
まあまあ例えばガンダムとかでもそうですけど、
うん、
そういう異世界、まあ、SF の走りですよね。そこに現代の人が行くんだっていうのが異世界転生ものですけど、そうそうそう、この転生ものがもう特別ダメなんですよ、僕は。
思んないんですよね。
目覚めたら雲だったりねするんで、
いろんなもんに目覚めるんですけども、
なんかね、
ダメなんですよね。
僕は前にも言ったかもしれないですけど、ピッコマとかライン漫画とか、
うん、
ああいうのをちょこちょこ読むんですよ。
ほうほう。
でその中の、
うん、
なんだっけな、なんとかブラックフィールドっていう、あのフランスにいた傭兵が、
うんうん、
日本の高校、日本人なんですけど傭兵で、はい、戦場で殺されて気づいたら日本人の高校生に転生しているという、
はいはい、よくあるやつですね、
はい、お話で、
はい、
いいんですよ。最初はいじめ問題とか解決したり、うんうん、今はもう国家間のちょっとね、やっぱね 風呂敷広げすぎちゃうんだよね、
う
ん、
どうしてもね、続けようと思って継ぎ足ししようと思うと広げるしかないから、
広げるしか方法がないんでね。そうそう、でもう1個あるのがなんだっけな、 なんかタイトル忘れましたけど、
うん、
まあ世界一応この日本の世界になんかある門みたいなのができて、はい、うん、その門の向こうにはなんか異形のものがいると、はい、でそこに選ばれたプレイヤーがそこに行ってやっつけるんだっていう、まあ言ったらロールプレイングゲームの中身みたいなものが現実に出てきたよって話だ、はいはい、
まあよくある話です
ね。よくある話、はいはい、でそれも結構面白かった。最初はもう義理の弟にいじめられてボロボロだったやつが金の門が最高だと思ってたら虹の門が出てきてそれを掴んですごいやつになったっていうんですけど、まあ地球とその他の世界とその他の世界とそこを統治してるやつとゲームの運営者がいてみたいな話になってきて、もうね風呂敷が広がりすぎてもう訳が分からない。
ドラゴンボール世界みたいなもんですよね。
そうだから
神様より上が出てきたしたら、
そうなんですよ、
もう収集がつかなくなる。
そうなんですよ、
風呂敷の畳みようがなくなる。
もう本当ドラゴンボールと一緒、
はい、
ドラゴンボールはあの何ピッコロぐらいまでが限界なはずなんですよ、
うん、ナメック星行くあたりからもうちょっとついてはいけなかったんですよ。
そうです
ね、お話があの畳めなくなって
ったから。いやだからそれは北斗の拳でも何でももう伸ばすために無理やりいろんな要素を入れて、
う
ん、いろんな敵が現れてって話になってくる。
そうなんですよ、どうしてもねより強いやつが来ないと話にならないからインフレが絶対起こるんですよ。
いやだってラオウが最強だったはずじゃないですか。、
うん、
やっぱり
でもラオウと同じ顔したやつがもう一人出てきますからね。まあ、誰だおめえみたいな。
まあ北斗の拳も僕はほとんどパチスロでしか知らない。
おいおいおいおい、もうどうなってんだ世の中。
そもそも僕は中学生の時に、
はい、
北斗の拳がうわーっと流行りだしてみんなが読み始めた時に、
うん、
僕はもう映画好きだったので、
あ
これはもうブルース・スリーと
マッドマックス
だろ、マッドマックスのパクリだろと、
うんうん、
特にマッドマックス2のパクリだろと。
そうそう、絵面はね、
なんだこれっつって当時から嫌いだったんです。
あまあ、それそこをね外しちゃうとあの漫画大変なことになる。
そうだってひどいもんだから当時から。
まあねお話はね、
うん、で刺して絵が上手くない。
失礼な、
これは言ったら進撃と一緒で話は面白いですよって言うんだけど、あの絵でもう見れないっていう。
そうそう、
そこなんです
ね、やっぱりね絵が受け付けない人は無理ですよね。
ね今作画のレベルって、
はい、
僕らが子供の頃から考えたら、
うん、
格段に伸びてるじゃないですか。
もう信じられないぐらい絵はクオリティ上がってますね。
だから当時の車田正美が今成功できるわけがないじゃないですか、うん、言ったら
漫画でね出てくるのは難しいんじゃないか
な。無理でしょあの絵柄じゃ。
今はねやっぱり原作漫画でも絵が上手くないと出てこれないですよ。
だからすごいあれですよね、うん、
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほかアップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
そう、最新の話題が、
はい、
僕は昔から超リスペクトしていた小林仁子という漫画家
が、ああ仁子さん
いらっしゃるんですけども、はい、どうもお亡くなりになった。
そうですね、小林仁子さんの X アカウントで、うん、はい、小林仁子は亡くなりましたっていうのをリツイートで見ました。僕はあんまり存じ上げないんですけど、
ここはね、もう、うん、まあ連載中は読んでないんだけれども、うん、単行本になってから追っかけて読んだんやけど、まあ面白い、もう学園系漫画では一番面白いんちゃうかっていうぐらい面白い漫画を描いたけど、ほぼそれ一作なんですよ。あと、
あ、そうなんですか、
うん、あとちょいちょいと短編書いたりとか、うん、新しい連載も2巻が出たかなぐらいのやつでもう中断しちゃってて、
うん、
そこから全然表出てこなくなっちゃって、
うん、もう書いてらっしゃらなかった、
おそらく
感じ、
うん、一応、まあ、闘病みたいなことになってたけども、うん、ちょっと前に原画展とかをやってはったから、
うん、
なんか復活があるのかなとは思ったんだけど、全くそんなんではなかったみたいで、めちゃめちゃ面白い。風呂上がりの夜空にってめっちゃおもろいんですよ。今でも読み直すぐらい面白い。
そうですか、
うん、
いいですね。
そうなんです。だそういうすごい傑作漫画とかすごい傑作アニメとかってあるじゃないですか、うん、
ありますね、
映画でもあるじゃないですか、
ありますね。
そのものを読み直した方が絶対ええんやけど、まあ
そうなんですよね。ただこう作家としてはね、
商業としては
商業としてもその作家の個人の気持ちとしても、
うん、
一つ当てた後にもう一つ当てたいとかやっぱあるじゃないですか、
ね、それはやってもらってええと思うねんけど、
だからなんていうのかな、やっぱりね、漫画の祖が手塚治虫なのが良くないんですよ。
おうおう、
あの多作で、
うん、
あの多作の中で打作だと言われているものもたくさんあるんですけど、そうそう、でももうね、一度ブラックジャックの前にもう終わりだと、引退させようって話になってたのが、そうそう、ブラックジャックで V 字回復したっていう話もありますし、
そうなんですよね、
はい、
だからそういうのを考えると、なんか書き続けるのが大事やし、発表する場があるのも大事やけれども、安易に続編いきましょうよとか、うん、もうぼちぼち休憩終わったんで次新作行きましょうよみたいに、
もともとやっぱりね、あの、うん、特にジャンプの功罪というのがあって、
はいはい、
ジャンプ漫画ってやっぱり売れやすいというか、あそこで人気になると必ずメディアミックスされていくので、まあね、
うん、
他のマガジンサンデーよりもそこの強さってあるじゃないですか。そうですね、ジャンプが一番
コンテンツはやっぱり共有していく、あのメディアミックス感は、
うん、
あそこと角川は強いですからね。
そうなんですよ、だからそこの部分では当たった場合に大きいから、うん、先生そろそろ次のってなる、
うん、
でもしくはもういやいや、さっきのガンダムでバンダイさんが怒るかのように、いやいやいや、まだ終わらせませんぜ先生っていうのが、う
ん、まだまだ続くんじゃ
と。そう、だから鳥山明さんがもう抵抗のようにボカンタカンドカンだけで1話終わらせるみたいなことをやってたわけですよ、
はいはい、あれも鳥山先生がまた絵がうますぎるっていうのはね。
そうそうなんですよね、だから鳥山先生的にはわかんないですよ、うん、別にお知り合いでもないし、あの人が書いたものを読んだわけでもないけど、はい、あの人の中では多分ドクタースランプあられちゃんぐらいの期間で終わっていくのがちょうどなんです、
う
ん、
そうそう、10冊ぐらいでやろうぜぐらいのね。
そうだからドラゴンボールも多分、うん、それこそフリーザまで行く手前ぐらいで終わらせて、
うん、
なんなら新しいものみたいな。
そうそう、でもね、新しいのをね書かせてもらえないのもあったし、あんまりいいコンテンツがやっぱできなかったのもあって、
できなかったね、
だからサンドランドっていうアニメになったのがあるんやけども、うんうんうんうん、やっぱ見たんだけれども、うん、まあもう今の時代に作ったから CG とかで絵はめっちゃ動くんやけれども、話がおもろいかっつうと別に面白くはないなっていう、どうしてもそこなんですよね。
難しいところです
ね、うん、
いやまあだからそれはね、さっきの君と僕の好みの問題もありますから、はい、それがめっちゃ好きとか、
うん、
出会った瞬間っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
だから僕らがガンダムに固執するのも、
うん、
ガンダムそのものの面白さもそうだけど、出会った時期っていうのがあると思うんですよ。
そうなんです、やっぱ10代で出会ったもんを、うん、やっぱ我々一生しがむじゃないですか、
しがみ続けているのでね。
そうなんですよ、だからずっと続くとずっと見てまうけども、
そう、
税金のようにお金を払うわけだけどもう全然つまんないけども、何々先生の新刊出ましたよ、あーしゃあないな買うかってなるじゃないですか。
まあまあお布施ですからね、
もうこればっかりはもうまだヤマト映画やってんのかよ、しゃあないなって見に行くわけじゃないですか、まあ、
そうですね、
ヤマトもクオリティ下がってますよ。
いやーまあしょうがないよね、クオリティに関してはよくわからないですけど、
うん、
未だにやってる王家の紋章とかどうしたらいいんですかあれ。
いやでも作者が続けるだけマシで、
まあまあね、
もう 書かなくなってしまったやつとかあるわけじゃないですか。
まあ、ガラスの仮面とかね。
そうそう、ああいうの。
まあでも時々書いてまだ続くんですよ、あれ。
あれも多分完結はどうもしない
ら
し
い。まあ無理だよね。くれない手には誰もやらないまま終わると思うよ。
どうもね、いろいろな筋からいろんな話を聞いて、
はいはい、
どうも無理じゃないのかなっていう。
無理じゃないかな。あれに関しては無理だと思います
ね。そういうコンテンツもまあいくつかあるわけじゃないですか。
いやだってどっちもね、
うん、
本家の紋章もガラスの仮面も、はい、僕たちが小学生の時からやってるわけですよ。
そうですよ。
もう50年なんですよ。
そうなんですよ。我々が子供の時やってたら50年なんですよ。
50年なんですよ、もうすぐ、
はい、
多分、
うん、
小学校ね、僕ね4年生ぐらいの時にうちの姉貴が借りてきた王家の紋章を、
はい、
もうすでにその時ね月刊連載で5、6冊はあったと思うんですよ。
すでに
多分ね、はい、
うん、
で読んでてへえと思って、その当時の僕からすると苦手な少女漫画、うん、少女漫画した、
まあ、直球ですからね、
絵柄ですから、それで結構小難しいことを書いてあるのでよくわからないんですけど、
そう読んでないからね、あの辺わからない。
いやだってその、まあ、タイムスリップも、うん、あれ異世界転生ものですから。
そうですよね、まあ、過去ですけどもね、
はい、過去にね、
うん、
あの戻ってそこで恋愛をして、
はい、
時々なんか戻ってくんだっけな、日本今現代になんか
そんなような話ですね。
まあまあそんな感じの話なんですけど、はいはい、今は多分月刊でもやってなくて、なんか季節ごとみたいな感じになってるのかな、はいはい、多分ね、
うん、
まあ、でも続いてるんですよ。
続いてはいるんですよね。
恐ろしいです。
恐ろしい。パタリロは最近新刊が出なくて、
あ、だから皆さんやっぱりね、これは火の鳥問題と一緒で完結しないまま下手をすると原作者自身が、は
い、作者の方が死んでしまう。
そうなんです。
ちょっと前だからこう埼玉ブームがあったじゃないですか、
うん、
飛んで埼玉ブームがあって、
はい、
ちょっと前谷先生も元気を取り戻したかなぐらいの感じがあったんやけれども、もともとちょっと病んではったみたいで、
あ、そうですね、
うん、もうこのまま終わるんかなと思ってうーんと思ってたのが、元気になったんやったらいいけど、ちょっとねパネル本編読んでてもさっぱりわけのわからないことになってて、
うん、まあね難しいんじゃないですかその辺は。
どのポジションだそれは。
いやもういやどのポジションっていうか、もう僕らもそうですけど、
はい、
まあ、あなたも一応は作家の端くれじゃないですか。
おっと、はい、
するともう分からなくなるやるでしょ。、
まあ、
やってて
ありますね。
実際僕ずっと芝居見てますけど、はい、こいつ分かんなくなってんなみたいな芝居ありますからね、やっぱり ね、
まあ、 ね、
あなたの芝居でもね、
まあね、
オリゴっぽいとか、
うん、
岩橋臭いものを追求しすぎておかしなことになってるぞみたいなのが時々現れるんですよ、
はいはいはい、
でも大体年を取ってくると、
うん、
そこの沼にはまったらもう抜け出せなくなるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうなんですよ。やっぱり特にうちなんかは新作を書こうってやっぱすると、
そうです、ね、
新しいネタ探さなきゃいけないんだけど、
うん、
そんなもんはないん
ですよ。もうないですね。
もう大体全部かじっちゃってるから。
だし、まあまああなたがよく言う、いろんなもの、いろんな情報のエッセンスを持ってきて、
うん、はいはい、
それを合わせてシェイクして、
うん、そうそう、
そこにオリゴのこうエッセンスというか入れて、
う
ん、
そうですよ。もう
魔女が
毒薬作るみたいに。ドロドロ
ドロドロドロってなるわけ。
やるわけ。
最後にあの毒トカゲの尻尾入れるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
でもそれの元のエッセンスがさ、
うん、
もう自分がもうしがんだものでしかない。
そう、大体枯渇してるんですよ。
いやだって世の中に君の興味のあるものはそんなもうないんだから。もう
新規でね掘り起こしなんか無理っすよ。
無理でしょうね。
大概いろいろやったけども。
うん、
もう今年また新作やるって言っちゃったから、言っちゃったからっていうどういうことだ。いや、やるんですけども、は
い、
まあそれのネタをやっと今集めてて、
今集め中、
これかなっていうネタをいろいろ今ちょっと積んで読んでるとこなんですけども、
うん、
もうね言うて再来週ぐらいに結構始まるんで、
10月にやるんだっけ。
そうそうそう、だから3ヶ月稽古するんですよ。
まあ、3ヶ月ですね、
うん、
何もまだ、
まだ1ミリも書いてないどころか、
はい、
設定すら決まってない、
はい、
今多分設定は今週ぐらいで決まるかな、
うん、
そう、やばい、まあ、やばいんですよ。
僕はもともと映画監督を目指して大学に入りましたけど、
はい、
なんだろう、僕がそういう 作家性がないことに気づくわけですよ。
まあ気づくんですよね、どこかでね、
う
ん。
学生の時にも気づいていて、うん、いろんな何かを持ってきて脚本とか書いてましたし、
はいはい、
映画も撮りましたけど、
うん、
どうも違うなと思う。
あれ、俺これじゃないぞ。
俺は多分こうやってラジオやってて分かると思いますけど、
はい、
瞬発力の人なんですよ。
はい、そういう人いますね。
うん、ネタは、まあ、はい、国分太一ですとかくすぐりを入れますけど、
はい、
そこからの瞬発力でここで話してて、うん、いつの間にかこの話に今なってるわけでしょ。
そうですね、
何の打ち合わせもないじゃないですか。
そうなんですよ。
だから積み上げて積み上げて今日は、国分太一の話をくすぐって、うん、その後ジークアクスに行った後手塚治虫の話になるからっていう打
ち合わせはタイムテーブルなんかないですからね。
ですから、
はい、
だからそうじゃないとできないんですよ。
そうですね、まあ言うてましたからね、
うん、
タイムテーブル組むとできなくなる。
そう、あ、そろそろ次の話をしないととか考えてるともう構成考え出すと、
はいはい、
いや考えてますよ、
うん、その場ではね、
その場では考えてますけど、
はい、
その話ができなくてももういいし、
そう、流れた話をもう一遍取り戻そうとは思わない。
そうだ、だから喋ってる間にもう忘れるんで、
そうそうそう、
話したかったなって
終わってから、あれそういえばあの話だと思ったのにって毎回ね、飯食いながら反省会でもなくやってるわけですよ。
だから
ですか、
ね、オーロラジオに至ってはね、テーマを3つぐらいいつも
出す。あ、やってますね。
で、
お題
にメモにね、
うん、
スマホのメモに書くわけですよ、
はい、
まあ何々何々なんとなく、
はい、
あの想像できそうでできないようなテーマにしてあるわけ、
うんうん、
でそこから俺は3つ喋るっていうことにお題を自分で課してるわけですけど、
はい、
月曜日とか火曜日とかにそれ入れて、
うん、
金曜日に出して喋る段になって、はい、それはなぜ俺はこのテーマにしたのかがわからない、
ね、もう忘れてるんですよ、ね、
もうわからない。
そうなんですよ。僕もね、毎日だから日々の出来事を、
うん、
基本僕はその日の夜に全部あげるんですよね、
うんうんうん、
その日一日何が起きましたっていうのを全部夜にまとめてあげるんやけど、だから写真はずっと撮るんですよ、
うんうん、
昼とかにも写真は撮ってて、うん、まあ、職場では撮れないけども、
うん、
朝、
まあ、行き帰り
とか、ね、とかちょっとその辺猫とかいろいろ写真を撮って、
うん、
これはこういうネタにしようと思って撮ってるんやけど、うん、夜9時ぐらいにその写真を見て、なぜ俺はこの写真を
この写真は何の写真なのか、
これで何をしようと思ったんだろう、
あるよね、
ただの風景とかただの、まあ、猫はともかく、うん、風景の写真が分かんなくて、
分かんないね、
なんでこう空の写真が撮ってあんのやろう。
本当はその場なんだけどね。
そう、その場だからパッと打ってしまえばいいんだけど、うん、打って貯めとけも、解いてもいいんだけど、それもしないから、
うん、いや
なんか、ね、わかんねえの。
今週も2つぐらいもうすでにね、書いてあったテーマがあって、わからなくなったので、そのカッコテーマの後ろに、はい、
うん、
自分用のキャプションを書くこと
に、メモをね、
メモをして、それで上げるときはそれを消して上げるという形に、やっと十数年経ってやっと
今かよ。50も過ぎて、
今週から55も過ぎましたから、
もう還暦近い。
そうですよ、
還暦までカウントダウン始まった男がやっと思いつきましたか。
いやもうね、昨日たまたまね、
うん、
まあ、アイドルの、
はい、
いつも応援している子たちのフリーライブに行きまして、
うん、はい、
この間生誕だった、
はい、
僕がその一生懸命推してる子ではない子、
そのメンバーの誰か、う
ん、
他の子
だけど、生誕の日はみんなバーッと並んでるから撮れなかったので、
はいはい、
まあ、お誕生日おめでとう言いにチェキを取りに行って、
はいはいはい、
でもう25になっちゃったとか言うから、
うん、
何を言うとるや、わしゃもう倍以上やぞって言ったら、
うん、
30代後半だと思ってた。それはない、それはない、
ないないないない、
それはない、さすがにない。おべんちゃら言うにしてもそれはない。
おべんちゃらにも限度は、
はい、せいぜい40代半ばでしょう。おべんちゃら言うにしても。
でもね、
はい、
タニタの体重計、
ほう、
あいつおべんちゃらじゃねえかと思うんですけどね。
おべんちゃら言ってくるか。
あいつ乗ると、
ほう、
辻川と出て、
うん、
体重が今だいぶ減らしたから、うん、あなたの現在の肉体年齢は40歳とか出るわけですよ。
うわ、絶対ない
ね。おいおい、ちょっと持ってんじゃねえか。多めに引いときました的なやつじゃねえのか。
そうですね。
そうなんですよ。あいつちょっと上手ですよ、口が。
おべんちゃら言うね。もう世の中 AI の時代になって、
そう、
とうとう AI がおべんちゃらを言うようになってきてるわけ。
AI はでも早い段階でおべんちゃら機能はつけるだろうなと思ったけど、その通りになりましたね。
見てんのかな、よくわかんないけど。
だってズバリなことを言うたら傷つくじゃないですか、人間側が。
そうですね、
はい、
まあだからそのうち、
うん、
僕たちは攻められてくるので、ターミネーターに。はい、
まあでもね、今ちょっとね、やっぱ AI についてはいろいろ勉強し直しをしてるんで、うん、ちょっとそういうお話もね、また私は まあ、そういうネタがあるからまだ先がちょっとできるな。
そうですね、あのターミネーターの USJ のね、
はい、
ターミネーターの中の、はいはい、そのあそこはあのターミネーターを作った会社に潜入するみたいな話なんで、
うん、そんなんやったかな、
うん、でまずその女のなんか、はい、なんか早乙女なんとかかなんとか霊かかなんかいうやつが
おったな、おった
なんか説明をして、うん、奥に、まあ、見学に来たと、はいはいはい、会社に見学に来たら、うん、あいつがやってきてむちゃくちゃにしようとしているのを横で見てるみたいな、う
んはいはい、
会社見学の人みたいな、うん、だからここの会社はこんなに素晴らしいんですよみたいな、
はいはいはい、
医者が海パンで、うんリゾート地で眼鏡つけてすごい手術を遠隔でやってるとか、
はいはい
ね、
でも分かりやすい未来の絵やな。
ただそういう世の中に本当になったので
なりましたよね
怖いよね。
結構だからね、人間ってこう想像したものにやっぱり向かっていくみたいなことがあるみたい で、
ね、だから想像上のものって言ったらそのドラえもんとかが未来はこんなんだって言ってた世界にまあやっぱ近づいてる部分はやっぱあるんだよね。
そうそうそう、まあ想像力にも限界があるのかもしれないけれども、大体思ったようなことは起こるみたいなね。
だし想像できないことは実現できないので、逆を言えば、
そうそうそうそう、あそういうとこなんや。だから時間超越はちょっとどうなんかなっていうのは難しいけれども、ま
あそこだけはちょっと無理っていう話はあるよね。
そうそう、あれだけはちょっとって言われてて、でもそれ以外大体なんとかやってきてるじゃんみたいな、ね、
だからワープと、いわゆるタイプマシーン、
はい、
あれは無理で、
超越はちょっとしんどいんだろうけど、地続きやったら大体のこといけんじゃねという。
そうだね、まあ、まあものすごく時間かかってるけどいわゆるその何ですか、新幹線もあれになってもっと、はい、まあね、40分ぐらいで東京から大阪まで来れるようになれるみたいなことを言ってるわけじゃないですか、
うん、そうですね、あれほんまに、まあでもトンネル掘れないみたいな話は
結局、まあ、今大変なことに、いや解決してないですよ、
えらいことのままですよね。
あの静岡に駅作らないくせに工事するとは何事だって言ってる静岡がとにかく
工事
になってるから、まあでも実際あんなところに穴を開けて本当に世の中大丈夫なのかっていう問題は多分、ね、
あるでしょう
けど、ね、あると思います。いろんなトンネル掘りすぎて、地盤沈下とかが起こってるのもそれが原因だとか言われてる部分もあるので、
ね、
この辺はね、
あれもね、みんないろんなことを言うから結局どうなんだっていうのがね、
難しいですね。だって本当のことって分かんないじゃない。
分かんない、実際起こってから、あこれやったみたいにしかならんでしょ
う。でやっぱり結局いつも言うように個別案件だから、この時はこれが原因だったけど、そうそう、この時は別のものが原因のことがあるので、これをやめたからといって怒らないとは言えないっていう、
いつもね困るというかね、不安でしょうがない。
じゃあ何もしないのかっていうと、そうもいかないわけで。
そうなんですよ、まあ基本的になんか しなくちゃいけないかしなくていいのかみたいな選択肢になったら、しない方に指導するんですけどね、僕はね。今まではそうやっていきましたよね。
難しいね、本当はやった方がいいことの方が多分多いんだけど、
ね、やって後悔した方がみたいに言うけど、やって後悔はほんましんどいぞとかね
難しい話ですね。そういえばはい、この間 YouTube を上げましたが、
なんかね、知らんうちに勝手に上がってた
勝手に上がってたって、あの時撮ってたんだから上げるでしょうよ
まあね、しゃあないわね。
そう、君が喋ったね、保山ヒャンのアクリルスタンドがみたいな話もちゃんと入れてたでしょ、はい、画像もらって
。大事なことです
ね。もうちょっと綺麗に撮れよと思ったけどねなんで斜め上からなんだよと思った。
めんどくさくて
うまいことこういろいろ角度とか変えながらちゃんと綺麗に入ってたでしょ、
はい、猫といい撮るのだけを考えてました。
ヘベレケの、
はい、
あなたの YouTube を上げましたけれども、
はいはい、
この番組の10周年記念イベントをあの時に決めまして、
そうですね、
8月23日
8月23日、もう2ヶ月もすれば、
そうですね、ナンバーベニツルの方で、
ベニツル新しくなったんですね、
場所は新しくなった方で、その行き方もその YouTube を見ると分かりやすいので、
あれの中に衣装入ってる。
そう、あれも
そうですね、道中を撮ってましたからね。
そうなんですよ、だからベニツルさんにあれ公式行き方講座で、
はい、
採用してほしいぐらい
使ってもらって、
うん、
はい、
ぐらい分かりやすいので、うん、まあとりあえずもともとのみそのビルの目の前にある、
ね、向かいにあるビルですからね、
はい
はい、
築70年のみそのビルに対して築59年という、
はい、
さして変わらないじゃないかと、
おい先変わらん気がしますけど、まあ、まあ、ちょっとでも持てば、
はい、ズタボロのビルですけど、
はい、
日報河原町会館ですかね、
の
4階
かな、はい、
にあります便利通りの方でやりますので、
はいね、4階でも行くのね、階段がちょっとね、
そうちょっと難しいんですけど、
はい、
ね、一応多分19時ぐらいからに
多分お、はい、
なります。まだ詳細はっきり決まってないんですけど、はい、まあ、入場料とかどうするかとかも
そうですね、
これからなんで、
はい、
特に決まってないんですけど、
はい、
まあ、とりあえず23日8月の23日は
やることは決まったと、
はい、
夜だと、夜だよと、
夜にやりますので、
はい、ゲストとかはこれから、
あるかな、
なし。
ゲストという名の人に客で来てほしいぐらい。
まあね、我々友達少ないんでね。
そうです、
あのゲストで呼んじゃうと客で来ないっていう。
そうなんですよね、うん、それもありますから、そうそう、どうなるか分かんないんですけど、
やっぱり有料で来てほしい、
はい、とりあえずそういう形にはなりましたので、
はい、
来月か、まあまあ多分イベントの前にも普通会はやると思うので、はいはい、
そうですね、
はい、その時にもあの詳細はお伝えできると思いますので、
うん、はい、告知はまた決まったら、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、それでは、
はい、
メールを
お便りタイム、
今日は
お
3本も来て
すごいリスナー、
ただ送ってきた人は一人です。
あ、3本立てなのね。
はい、はい、ガロードです。
お、
ついぞ先日6月8日に私の最推しである社員天野リオちゃんの初めての生誕祭が無事終了しました。
おう、
大魔王ラジオチャンネルからもヨッシーさんが参加してくださり深く感謝申し上げます、
うん、
思い起こせば1年前私が運営の許可を得た上とはいえ一人でお花とケーキと祝辞をサプライズで観光したことがに、ことがって書いてあることにだね、ことに端を発し、
うんうん、
社員の TO、TO っていうのはトップオタという意味ですけど、TO に呼び出され、
恐ろしい言葉があるな、
累計約5時間にわたる説得を受け、生誕委員を秘密裏に発足、紆余曲折を得て、経てだね、
経てですね、
今回に至りました。私たっての希望で、元プロレスラーの獣神サンダーライガーさんもお越しくださいました。これあんまり信用してないんですけど、本物なんですかね。
わかんないですよ。
なんかね、あの、来た来たっていうのはね、ヨッシーさんもこの間配信で言ってたんですけど、うん、本物なのか。
来ちゃうとわかんないですよ、
ね。わかんないですね。関係者曰く、ここ数年のうち最大の動員と盛り上がりだったとのことですが、評価は後世の歴史家に委ねたい。そういうもんじゃないですよ。
うん、
別に歴史家が、あなたの生誕が良かったかどうかまで語るような話ではない、はい、ぜひ貴族のお二人がかつて生誕委員をした時の苦労話や思い出話を聞かせてくださいって、誰に聞いてんだよ。
あなたです。
生誕委員なんかやってない
そうですね、参加はしてるけどね。
いや、僕だから、まあ、この番組では言ってないけど、生誕委員とかは極力関わらないっていうのに、う
ん、
しているので。
大事大事。
僕ね、もうずっとね、うん、スタンドアローンなんですよ。
まあそうですね、
うん、
聞いてるとね。
少し前の去年まで応援してた三毛猫ガールズでは一応生誕委員の中にちょろっと入って金出して、はい、こんなんどうとか言って、うん、でもおじさんなんで大体却下されるんですよ、意見は、まあね、みんなでまとまっていくんで、
はい、何よりですよ、その方がいいんですよ。そうそうそ
う、だから僕はその前で言うと京都公演おめでとう何々さんへ大魔王っていうお花を出してたので、
ああいいですね、
完全スタンドアローンで、
うん、その方がいいですね。
はい、だから僕はもう誰とつるんでどうのこうのとか、生誕委員って結構ね揉めたりするんで、
でしょうな、
大きいグループだと生誕委員が2つ3つ出て、う
ん、はいはいはい、
誰も花は頼んでないのにケーキが3つ出てきたりするんだって
バカばっかりか、
横で話しろよって話なんだ
ちゃんと通しとけよと、
うん、そんなこともあるので、はい、僕あんまり、
私もイベントはたくさん組むんだけども、はい、そういうアイドルちゃん的な誰かを推すためのイベントって組まないので、
まあまあそうだよね、
基本自分のためのことしかやんないので俺の芝居を見ろやぐらいしかやってないので。
そうです ね。
そうそうそう。あるいはガンダム的な何かをやるぜとかしかやってないわけですよ。
あ、そうですね。
だからでも大人数をまとめて動かしてみたいなことはやっぱり経験があるんやけれども、
うん
うん、まあ基本的に他の人は言うことは聞かないものとしてやってますんで、
うんうん、
ポジションを自分のポジションいいポジションにつけるわけですよ、
うん、
トップかナンバー2、3ぐらいにつけるんですよう
ん、うん、
そうすると話が早いので、
まあまあそうですね、
うん、決定権を持ってるから、
うん、
そうでなければ一切口出しはしないと。
ああでもそれが一番いいですよ。
そう、下っ端をやるときにはもう口出しはしない、うん、上のやることに従うっていうふうに決めてますんで、うん、
まあ先導が多いイベントという、うん、今回もだからガロードさんが中心になって、はい、お前がやれって言われて、
うん、
じゃあやりましょうってなってガロードさんを中心にやって、その中心さん誰が来ることが誰が嬉しいかはよくわからないです
そう、それが
よくわからない。
本人ちゃんたちにとってどうなのかがよくわからない。
本人ちゃんがよっぽどプロレス好きだったのかとかいろんなこと考えますけど、うん、
はい、
私たっての希望で誰も喜ばないけど中心さんダライガーを呼んだんだったら変な話なんで、
う
ん、
そう、それはお前の個人的なことでやれよ
っていう個人で会いに行けよ福岡までっていう話になるから、
ね、なるほど。まあまあでも成功したんだったら
いいですね。まあ良かったと、
はい、
僕らは別に苦労してませんので。
はい、2通目、
2通目ガロードです、
はい、
機動戦士ガンダムジークアクスご覧になっていますか、うん、私は先行上映版のビギニングしか見ていません。おろ珍しい、
はい、
あれほどガンダムのことしか話さなかった私が新しいガンダムを視聴していないなんて異常ではないかと、
うん、
周囲からも疑問の声が上がっています。
誰だ周
囲、誰なんだよガロード見てないの、どういうことだとかいう、そんな熱いガンダムの世界にいるような人いるの、う
ん、いや、きっとガロードさんの中にいるんですね。
あ、そうですか、
はい、
年齢を重ねるごとに物事を楽しむ力が衰えていくと痛感しています。あと、
うん、
でまとめてみようと思ってもテレビをつけることさえ億劫になっているのです
だいぶだな。
僕らより多少年下だよね。
ちょっと下のはずですけどね。
ですよね。もうちょっと頑張ってください。その割にはネタバレを踏むのに戦慄する日々を送って、だから早く見ない。
そうなんだ、から見ない。そう、我々がねめっちゃ見てんのは、うん、ネタバレ踏むのが嫌だから見てるんですよ。
そうです、そうです。
毎週見てんのはネタバレが嫌だから。
だからネタバレをもう受け入れてずっと後に見るっていうパターンもありますけど、
うん、そういうやり方もあるけど、
あるし、僕はどっちかというとそういう感じなんですけど、はい、まあ、今回に関しては極力早く、うん、
はい、
とりあえずはアマプラで見れば、
うん、
本放送の翌日には見れますので、
はいはい、僕はもう全部録画の予約でやってますから。
そもそもガンプラは年々入手しづらくなる一方で買う労力も惜しむようになりましたこれがオールドタイプということですか。その通りです。
全くです。
いや、まあでも別にプラも作る必要もないし見る必要もないといえばないのでいや、
そんなこと言い出したらもう生きてる必要もなくなっちゃうからね。
い
や、だから
というか、あの、そのガンダムというものに、
はい、
ずっとガンダム、ね、ガンダム
こだわる必要はない。
ビギニング見て、うん、そうでもないと思ったなら見る必要ないんですよ。
そうそうそう、僕もだから新しいガンダムは大体1話見て、
うん
うん、今回は流そうっていうのを何回もやってますので、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから、まあ、今回そうでね、どっちかっていうと、はい、あの社員天野理央ちゃんのことを、
はい、
の方が大事ならばそれでいいじゃないですか。
サンダーライガーにかける熱意の方が大事ならばそれでいい。
それがもう全て終わった後でもいつでもGカクさんが見れますから、はいはい、今後
そうガンプラはねちょっとねさすがに入手しやすくなりました。
あ、そうですか。
ちょっとお店に並ぶようになった。はい、さすがにだいぶ転売屋を絞ったのもあるし、転売がそれほど儲からないということがみんな分かってきて、
まあ転売で儲かる部分っていうのがよっぽどプレネがつくようなもの以外はもうつかないでしょ、
うん、そうそう、だって3000円で仕入れて4000円で売ったって上がり1000円じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そんなことやってたってしんどいだけなんですよ。
そうですね、
自分で送ったりするあれがあるわけじゃない。
3000円が1万円になるなら別だ。
そうそうそう、そんなね、リザヤが低い商売をやってても、うん、普通に働いてる方がマシだってことに、まあ、どうやら転売や自分たちがバカであることが分かってきたみたいで
しかもね、バイト代払って並ばしてね、
うん、そうそうそうそう、
よくだからね、深夜バス降りて秋葉原で降りたりするわけですけど、
は
い
は
い
は
い、
うん、
たらもうラムタラとかの前にめちゃめちゃ人がいるんですよラジオ会館とかの前に、
はいはいはい、
全員中国人、
うん、あいつら時給いくらで働いてんだろうと思いますよ ね、
1000円とかなんじゃないの、
ね、
町屋だから1000円ぐらいじゃない。
成功報酬でしょうけど ね、
多分ね。
それでも元の値段が知れてるわけだから、
ね、
何倍にもならない。
まあまあだから、
まあ、ガンプラは買えますから買ってください。
はい、買ってください、適当に。まあだから 見てますかって言われれば僕たちは見てるし、
はい、見てる。
でもまあこの2人の中でも見てるもの見てないものは分かれるわけですから、
は
い
は
い、
それはもうそんな
別にガンダムガンダムって言ってきたからといって見なくていいんですよ。だって僕はガンダムなんてファースト、
うん、
一応つらっとゼータダブルゼータつらっと見ましたけど、はい、大人になってから、
はい、
あと逆者と F91 と0086ぐらいしか見てないので、
うん、ああ十分十分
で あと探影はちゃんと見ました。あれはすごく面白かったですけど、うん、他のものはまあ、さしてもうシードも何もかも
はい、はい、
オルフェンズも何も見てませんし、
うん、
いいんじゃないですか。
それでいいと思いますよ、
はい、いいと思います、はい、では3つ目です。
はい、
ガロードです最近物忘れが激しくなってきましたもう全てを忘れたらいいんじゃないかな物忘れしたことさえ忘れればいいと思いますけどね、はい、スケジュール管理もできなくなってきましたそれは大人としてどうなんですよ大人として
人としてね、
ものすごいメモマなのですが、その割にはメモや手帳を見返すことを忘れてしまいます。効率よく行動することを考えては忘れる始末。50も手前に差し掛かり、老いによるものと理解しつつも、ここしばらくの記憶力の減退は激しく、著しく、不安を加速させるばかりです。はい、職業柄徹夜が多く、帰宅したらダラダラとスマホゲームをしたり、ツイッター、過去かたくなに X とは呼ばない。いやいや、まあ、どっちでもいいです。で、新規な日記をつけながらも、中途半端に寝るばかりなので、スマホ認知症なのかもしれません。几帳面なうちのかみさんに相談をすると、メモは当然としてアラームや通知機能などを駆使しているが、それでも大変とのこと。貴族のお二人と大魔王さんは、うん、貴族のお二人と大魔王さんはってもう一人誰かいるのか。
もう一人いる。もう一人貴族がいる。
もう一人どこにいるんだ。お嬢かな。
お嬢かな。
どのように対策されていますか。いやこれね、僕思ったんですけど、
はい、
好きのベクトルが変わったからじゃないかと思うんですけど、
ね、そう、興味がなくなったんじゃないですかね、
はい、
そう、今まで好きだったものに対して。
そう、いやだから自分の意識が、うん、今までアイドルとか別に好きじゃなかったのに、
うん、
たまたま社員というものを見つけてしまったわけですよ、
はいはい、
それまではアニメアニメ、うん、でそれに関するものであなたとも出会ったわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
でそういうところでそういう方に向いてた意識がそっちにごっそり持っていかれてるから、うん、ジークアクスも見れないし
そうですよ、持ってる多分ね総量があんま変わらないのを送り先を変えてしまってるから、ね、
もちろん年取ってちょっとずつその総量が減ってきてる部分はきっとあるんですよ、
う
ん、僕らもそうだけど、だからそっちに持っていかれたらそれはこっちはおろそかになりますよ、
うん、
でメモマはね、僕はねもうさっきメモしたっていう話をしててなんですけど、あんまり、うん、メモとかしないできたんですよ今まで。日記とかも書かないできたので、
うん、
でここ最近ね日記をずっと、前も言いましたけど何十年前の日記を書いてたら、この間パソコンがクラッシュして全てが飛びまして
あるあるある
やつや。ここ最近の数ヶ月のものも全てもう忘れるじゃないですか。
忘れる忘れる。
1週間前のことの気持ちを思い出すのももう難しいのに、
無理ですね。
1ヶ月前に何があったか思い出すことなんてもう不可能じゃないですか、
う
ん、だから日記つけるんですけど、
そうです、
つける気が今失せている
あでも、ね、
復活できたら復活
させる、ね、今まで記憶を維持するために頑張ってきたことを、
うん、
一旦やめると、
うん、
もっぺんそのとこには戻れないですよ。
そうでしょ、
うん、
そうなんですよ、うん、だからこのガロードさんが言ってる、
うん、
そのメモマだけど見るのを忘れるとか、
はい、
もうそうですけど、その自分がやっていることやりたいことに対して、
はいはい、
まあ、仕事でやらなきゃいけないこととかを、
うん、
いわゆる今時のスマホとかパソコンで言うとトゥードゥって言いますけど、
はいはい、
やらなければならない優先順位みたいなものを、
うん、
ちゃんとつけて
トゥードゥーリストってでもしんどいでしょ。
いや、トゥードゥーリストって俺一時期つけたけど、
うん、
もうそれこそ見ないんすよ、
うん、
見ないからできないんですよね。
そうそう、あのね、そう、メモを作ってもそのメモ見ないから。
そうだから、メモマである自分を自覚しているのであれば、
うん、はい、
それはもう見るしかない、
うん、そうですね、
やるしかないとは思いますけど、ね、うん、
まあでもね、やっぱり私今年からまた仕事が変わって、
はい、
新しい仕事やってるんやけども、
そう、
もうなんか新しく始まったことって、
うん、
記憶に入ってこない
から。まあ入ってこないね、年だからね。
そう
ね、
ちょっとメモを残すようには なりますけど、まあまあ、せざるを得なくなった。
そうですね。
あ、絶対これ書いとかんと忘れるってことはやっぱ書いて置いといて、後で気がついて、あ、やっぱり忘れてたわ、これこれみたいなのが。
いや、だから自分が今までやってこなかったことって、うん、俺らはもう、あの、いわゆる機械を使うじゃないですか、うん、仕事で、
はいはい。
で、やってない機械はやっぱ、わからないわけですよ。
そうなのよ。触れないしね。
で、ちょっとある仕事で大きな、うん、まあ古いバージョンのものを使ってやらざるを得ないことがあって、うん、
はいはい、
でも俺それを使ってなかったから勉強してやったわけですよ。
うん、はい、
で翌日にそっちの役目じゃなかったんだけど、ある人が、うん、まあまあちょっと来れなくなっちゃって、
う
ん、だから僕がやらざるを得なくなったんだけど、まあまあその、うん、シリーズ的に同じ機械、うんうんうん、同じじゃないんですけど、まあ、シリーズ的に後継機みたいな機械で、
は
い、
バージョンがね違うやつ
で電話かかってきて、
うん、
これこれこうでこうなんですって言われたことが、
うん、
その古いものを使ってたからなんとか分かったけ
ど、はいはい、
あります、ね、何がっていう話に、
うん、
俺の方がその来れなくなった子より先輩なので、
うん、
分かってんだろうみたいな感じだけど知らねえんだよだから勉強しないとできない新しい仕事、うん、
できないですね。
で勉強もどこまでの勉強でできるようになるか、できるようになったところで終わるのか、さらに深いところまで勉強しておけば次の仕事につながるんだけどみたいなことが、
そんなの無理だよ。
難しいですよね、やっぱりこの年でね、うん、本当は若いうちにそういうのやっとくと、
うん、
もう身についてるので。
でもね、やっぱり追いつかなきゃいけないから、
はい、
ずっとこれまで紙ベースだったものがパソコンベースに切り替わったりするのは、ね、なんとか無理やり追いついてる感じ。
そうですね、
うん、もうね、もうでもこれ以上無理やなと思いつつ、でもきっと新しくなったらまたそれに我々適応していかざるを得ないわけですよ。
そうですよ。とりあえずパソコンに関しては使えないとね、
う
ん、
そう、もうパソコン使えないとお仕事にならない。
もう本当そういう時代に変わったし、
思った以上に早かった、
まあ、いろんなことをやるのにみんながタブレットを共有してないと何もできないとかあるじゃないですか、
うん、そうそう、未だに上手にできないんだよね。
まあまあその辺がね、それこそオールドスタイルなので、僕たちは。
そうなんです、
はい、まあまあ、だからあの無理する必要はないですけど、
うん、
その忘れ物とかそのジークアクス見れないとか、いや、うん、どうでもいいんですけど、やっぱり自分の今やりたいことやってることを、うん、だから社員とか見に行って、はい、そうやって整体院とか、そうそう、一生懸命頑張って楽しいんだったらそれでいい。
そう、そっちを楽しむべきですよね。
そうですよ、
うん、
だから自覚するのは逃げないんで、
まあね、はい、いつの日か見れば、
はい、
中間まだ50前だったのかっていうね。
そうですね、だいぶ下でしたね
思ったより下やった一つ二つ違うぐらいかなと思ってたけど、
ね、まあまあ下でした。
はい、
はい、
何よりでございました
ということで、
はい
はい、お便りはこんなもんですけど、しかし本当に暑くなりましたね。
いよいよ暑い季節、
いや、
やまらん、やまらんな。
もうびっくりしましたね、この間。もう本当、外出た瞬間にクラッとする、うん、暑さですね。
はい、そうですね。
また、ね、もうまあまあ、
室内とかはまたかけるから、クーラーを。
そうです。
部屋をね、出る瞬間のあのしんどい感じ。
押されるよね。戸を開けた瞬間に、なんか外の熱気にね、押されてもう出られないな、みたいな感じが。そう
そ
う、
圧がね。
ありますよ。ただ立ってるだけでじわじわと汗が出てきますから。
出ますよね。
本当に。
はい、
まあでもあのまだまだ10月ぐらいまで続くんで。
そうですね。まだ
この暑さが、
この草暑い中芝居を作んなきゃいけないっていうね。そうですね。
このクソ暑い中っていう暑さが今まだ序の口のはずなんで。
まだスタートですからね。
そう、7月8月となってもっと暑くなりますから。
はい。
皆さんあの本当熱中症とか、
はい、
お気をつけになって。
はい。
この間あのあれですよ、熱中症をね表現するのに。
はい。
もうゆで卵になった卵を冷蔵庫で冷やしたとて卵には戻らないですからって。うん、なかなか名言だなぁと。熱中症でうだった体を今さら冷やしても、その前に冷やしとくんですよっていうことが言いたいみたいで、
はいはい、
お、素晴らしいことを書く全然知らない人だと思ってね、
うん
うん、それはちょっと
そうなんです。大体そういうもんなんで、
本当、はい、あの
一応この部屋をねもうちゃんとクーラーつけてますからね。
いいですね。
はい、
バッチリで、
はい、
僕もあのクーラーの効く部屋に引っ越しました。昨日から。
昨日から大事ですね、
はい、あのマジで寝ている間に熱中症で死んでしまう、うん、
死んでしまう、これは死んでしまう、
はい、
はい、何より
です。皆さんも気をつけて、
はい、お気をつけあれ、
はい、この夏を過ごしてください、
はい、
ということでお相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
また来月でおじゃる。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は 大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。